山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。福山秀美の心のしおり始まりました。今日はひまわりの日です。ひまわりといえば夏の花の代表選手ですよね。ですがこのひまわりはそっちではなく気象衛星のひまわりです。1977年の今日打ち上げられ40年以上が経ちました。今やひまわりの画像といえば気象衛星による雲の画像として定着して、天気予報や気象情報になくてはならない存在です。ところでこの気象衛星ひまわり、代替わりが繰り返されて現在は8号が頑張っているそうです。さて心のしおり、今日は皆さんよくご存知のグリム童話の中から3人の糸くり女というお話を聞いていただきます。ヤーコプとビルヘルムという兄弟がドイツで昔から語り継がれてきた物語を聞き集め、現実には口述のままではないようですが少々手を加えて童話集として世に出したものです。世界で最も多く人々に読まれてきたグリム童話の中から、今日は3人の糸くり女、矢崎源九郎の役でお届けします。昔あるところに一人の女の子がおりました。この子は怠け者で糸を紡ぐのが大嫌いでした。お母さんがいくら言ってもどうしても言うことを聞きませんでした。とうとうお母さんは我慢がしきれなくなって、ある時腹立ち紛れに女の子をぶちました。すると女の子はわーわー声を上げて泣き出しました。ちょうどそこへお妃様が馬車に乗って通りかかりました。お妃様は泣き声を聞きつけて馬車を止めさせました。それから家の中へ入っていってお母さんに、往来まで泣き声が聞こえますがどうしてそんなにぶつのですか尋ねました。するとお母さんは自分の娘が怠けてばかりいることを人に知られるのを恥ずかしく思ったものですからこう言いました。この子に糸繰りをやめさせることができないものでございますから、この子は年がら年中糸繰りを従っておりますが、私どもは貧乏で朝を手に入れることができないのでございます。それを聞いてお妃様が答えました。私は糸繰りの音を聞くのが大好きです。あの糸車のブンブンいう音を聞くぐらい楽しいことはありません。お前の娘を今すぐお城へよこしなさい。私のところには朝がたくさんありますから、好きなだけ糸繰りをさせてやりましょう。お母さんは心の底から喜びました。こうしてお妃様は女の子を一緒に連れて行きました。お城へ着きますとお妃様は女の子を上の3つの部屋に連れて行きました。見ればどの部屋にもそれはそれは見事な麻が床から天井までぎっしり詰まっています。さあこの麻を紡いでおくれとお妃様が言いました。これを残らず紡いでしまったら私の一番上の息子のお嫁さんにしてあげますよ。お前は貧乏ですけどそんなことは構いません。一生懸命精出して働くことが何よりの 嫁入り支度ですからね。女の子はびっくりしてしまいました。だってこんなにたくさんの朝では300ぐらいのおばあさんになるまで毎日朝から晩までひっきりなしに紡いだってとても紡ぎきれはしませんもの。女の子は一人になりますとしくしく泣き出しました。そうして3日の間手も動かさずに泣き続けていました。3日目にお妃様がやってきました。お妃様はまだ何にも紡いでないのを見ますと不思議に思いました。けれども女の子は、
お母さんの家を遠く離れてまいりましたものですから、それがとても悲しくってまだ仕事に取りかかれなかったのでございます
と言い訳をしました。お妃様はそれも無理もないと思いましたが、部屋を出ていくときにこう言いました。
明日は仕事を始めてくれなければいけませんよ。
女の子はまた一人になりますとどうしていいのかわからなくなって悲しみながら窓際に歩み寄りました。すると向こうから三人の女がやってくるのが見えました。そのうちの一人は平べったい広い足の裏をしていました。もう一人は大きな下唇が顎までぶら下がっていました。三人目の女は幅の広い親指をしていました。三人の女は窓の前に立ち止まって上を見上げて、
どうかしたの?
と女の子に尋ねました。女の子は自分の困っているわけを話しました。それを聞きますと、三人の女たちは助けてあげようと言って、
お前さんが私たちを婚礼の席に呼んでくれてね、私たちのことを恥ずかしがらずにおばさんたちだと言って、お前さんの食卓につかせてくれるなら、その麻を片っ端から紡いであげよう。それもいくらも経たないうちにやってしまうよ。
ええ、そうするわよ、
と女の子は答えました。
さ、さ、入ってきて。すぐに仕事を始めてちょうだい。
そこで女の子は、この三人の奇妙な女たちを中に入れて、最初の部屋に少しばかり場所を作ってやりました。すると女たちはそこに腰を下ろして、早速糸を紡ぎにかかりました。一人が糸を引き出して車を踏みました。するともう一人がその糸を湿らして、三人目の女がそれをぐるぐる回して指で受け板をたたきました。そしてこの女がたたくたびにいくらかのより糸が下へ落ちました。しかもそのより糸はまことに見事に紡いであるのでした。女の子はこの三人の糸繰り女を隠しておいて、お妃様の来るたびに紡ぎ上がったより糸をたくさん見せました。ですからお妃様は口を極めて女の子を褒めました。最初の部屋が空になりますと、今度は2番目の部屋に移りました。こうしてとうとう3番目の部屋になりましたが、これもたちまちのうちに片づいてしまいました。そこで3人の女は女の子にお別れをして、
私たちに約束したことを忘れるんじゃないよ、お前さんの幸せになることだからね
と言いました。女の子がお妃様に空っぽになった部屋と
頼糸の大きな山を見せますと、お妃様は婚礼の支度をしました。花婿もこんな器用な働き者のお嫁さんをもらうのを喜んで、女の子のことをそれはそれは褒めました。
実は私にはおばが三人ございます、
と女の子が言いました。
今まで私を大変親切にしてくれておりましたので、こういう幸せな身になりましても、おばたちのことを忘れたくはございません。つきましてはおばたちを婚礼の席に呼んで一緒に食卓につかせてやりたいと思いますが、お許し願えませんでしょうか。
許してあげますとも、とお妃様と花婿が言いました。さて、いよいよお祝いが始まりました。その時、妙な鳴りをした三人の女が入ってきました。すると花嫁は、
おばさま方、よくおいでくださいました、と言いました。
いやはや、どうも、
と花婿が言いました。
お前はまた随分みっともない連中と知り合いなんだね。
それから花婿は平べったい足をしている女のところへ行って尋ねました。
あなたはどうしてそんな平べったい足をしているのですか。
踏むからだよ、踏むからだよ、
とその女は答えました。その次に花婿はもう一人の女のところへ行って聞きました。
あなたはどうしてそんなに垂れ下がった唇をしているのですか。
舐めるからだよ、舐めるからだよ、
とその女は返事をしました。最後に花婿は三人目の女に尋ねました。
あなたはどうしてそんなに幅の広い親指をしているのですか。
糸を回すからだよ、糸を回すからだよ、
とその女は答えました。それを聞くと王子はびっくりして、
それなら私の美しい花嫁にはもうこれからは決して紡ぎ車に手を触れさせないことにすると
言いました。おかげで花嫁はあの嫌な糸繰りをしないでもいいことになりました。
福山秀美の心のしおり、次回の番組は7月21日火曜日午後6時30分からの放送です。ぜひ皆さん聞いてください。お相手は福山秀美でした。